しぶりです、アキラさん。
お久しぶりです、リリさん。住所不定の者同士、久しぶりの対面ですね。
はい、そうですね。ただいま、2人とも滋賀にいるんですけれどもね。
はい。
はい、結構動き回ってますね、こちらね。
そうですよね。
はい。
ラジオがアップできない期間は何かをしていますよね。ね、隙間なくね。
隙間なくね。そういう時間がね、長ければ長いほど動きまくっているということで、ね。
そうですね。
はい。
片付けございません、皆様。
片付けございません、本当に。
はい。
片方のパーソナリティ不在のまま、何度か、収録をしてまいりましたけれども。
はい。
やっぱりね、二人揃って、ちょっと、やらないと、示しがつかないということ で、
今日も元気に口発調。そんな感じで今日は参りましょうかね。
もうみんな待ってたと思いますよ、この口八丁節をね。
出ますよ、出ますよ。
出ますよ。いやね、本当に。まあ、今回はね、私、関西に来たのはですね、3 days で、
はい。
最初大阪、
はい、
京都、滋賀と、すごいイベントがあったんですよね。
そうよ、すごいですよ。
すごいイベントがね。
何がすごいってあなた。
何がすごい
キャッチコピーは、
はい。
2人合わせて179歳ですね。
みんな何のことかわからない
と思いますよ。何のことかわかりませんよね。はい、その179歳、2人のね、素敵なお年寄り、しかも現役のミュージシャンの方を ね、日本の南石垣島から、そして日本の北方、恵比寿の国は岩手からお呼びしてね、はい、ライブイベントをやったんですよね。
すごかったですね。想像以上でしたね。
そうですね。3 days だったんですけれども、うん、3日間もう満員御礼でね、立ち見のお客さんもいてくださるほどの大盛況でしたよね。ちょっと出演者の簡単なプロフィールをご紹介します。はい、今回来ていただいた石垣島の今をときめく花盛りの歌姫荒城奈美さん91歳。バチバチバチバチバチバチバチバチバチバチ。
はい。ナミオバーはね、映画にも取り上げられてね。
そうですね。2005年ナミと歌えばという映画でですね、85歳で。
映画デビュー
された強烈なおばあでございますけれどもね。そんなおばあとですね、岩手は、今回3月11日の東日本大震災に被災しました大槌町というところに、実はひっそり隠れておったスーパーおじいちゃん、
人間国宝ですね、
88歳米寿の三浦正人さんっていうね、おじいちゃんをお迎えしてね、ライブをしたんですよね。
バーと、
はい、
のおじいが、
はい
はい、関西で
合間見えるっていうね。
本当に、いやすごかったですね、なんていうか、ね、おじいちゃんよくね88馬力って言ってましたけどね。
88歳って言わないんだよ
ね。
私88馬力で皆さんも楽しませますからって言ってね、本当パワー全開です。もうね、5日間おじいちゃんと一緒にいたから、
はい、
おじいちゃんの間合いと喋り方がだいぶ映ってしまいましたね。どうしましょう。こんな感じだね、おじいちゃん。
いかがなもんでしょう。
いかがなもんでしょう。
本当にね。いや結構ね、終わってからいろんなお客さんからもメールをもらってたみたいですけれども、
はい、
その喜びのメールというかですね。
そうなんですよ。
本当に元気になったっていうね、結構若い方からもね。
そうなんですよね。しかもね、これね、敵を欺くにはまず三日が宝とも言いますけど、昔から
はい、はい、
まあ、うちの両親が来てくれましてね、
はいはい、
でうちの両親が、うん、まあ、私そのライブのイベント期間中はずっと、まあ、おじいおばあの家来として働いてましたので、これが必要とあれば走り回ってね、まあ、実家の方にも荷物取りに行ったりしてたんですけど、母親がライブの次の日、開口一番、元気もろたわーって大声でね、叫んでくれたのがすごい嬉しくって。
本当に。いやなんか得体の知れない元気をいただきましたね、今回ね。
そうですよね。
何なんですかね、あれはね。
やっぱり、まあ、今回のイベント、うん、私年輪っていうタイトルをつけさせてもらったんですけども、はい、年輪生きるつなぐ歌うということでね、
うん、
まあ、生きるということからこう、まあ、私たちがねこう自由に動ける身分の人間がね、
はい、
いろんな人を見つけてきてこうつないできて、
うん、
そして生きるっていうことを共有できればっていうか、うん、まあ、それをまあ、ね、用意させていただいたわけですけれども、うん、やっぱりねもう90年生きた人は年輪が違うもうその一言に尽きるかもしれへんけど、
おばあも結構すごい人生を送ってこられてますよね。
そうですよ、おばあはね、
うん、
まあ91歳 って言うと皆さんご想像つくかもしれませんけれども、うん、あの過酷な太平洋戦争をね、うんうん、沖縄で体験した人ですよね、うんうん、戦時中やっぱり沖縄の方とかもね食べるものとか、うんうんうん、流通なんかがうまくいかなくてですね、うんうん、まあ、石垣島が大変、うん、まあ、飢饉にも見舞われて大変な時期があったんですけれども、うんうん、それはあの蘇鉄地獄とも呼ばれている時代で、うん、まあ、食べるものがないからみんなが蘇鉄を食べて生き延びたっていうすごく過酷な時代があったんですけれども、うんうんうん、その頃まあ日本軍が南洋の方にまあ進軍したっていうのでね、うんうん、そっちの方のお仕事っていうのでね、うん、石垣とかいろんな八重山の島々の人が出稼ぎに行ったんですけど、うんうん、まあ、その出稼ぎに行くのにお父さんが、うんうん、波おばのお父さんが、まあ、船賃が必要やということで、うんうん、その船賃を手に入れるために波おばが、9歳の時におばを那覇の辻町に売って、うん、それでサイパンに渡航したんですけれどもね、おばは9歳から、那覇の料亭に売られていきましてね、竹の屋という料亭なんですけれどもね、うんうん、そこでまあ芸を仕込まれたわけですね、うん、でおばはその時いくらで売られたのって聞いたら、私か250円で売られたさっておばは言ってたんですよね。私はね、一緒に売られた子はもう一人は300円で売られとった、うん、私は顔がまずかったからね、踊りはあんたには教えてもダメだ、あんたは三味線やって言って三味線と歌を仕込まれた。その50円差を今も根に持っているようなんですけれどもね。でも今回ね来てくれて、まあ、おばあはちょっと足が今悪くって元気は元気なんですけれどもね、うん、まあ、あの普段の移動杖をついて歩いてるんですが、うん、おばあがね、うん、私は踊りじゃなくて今は歌を仕込まれたことが良かったと思ってる、うん、それはねこうして足が悪くなっても歌は歌えるさ、私は死ぬまで歌って花咲かせるんだとね、おっしゃってましたよね。
メイク中世は120歳までね。
そうそうそうそう。
中世というか夢はね。
夢は120歳まで、120まで生きることだそうなんですけど。で、いつもね、ステージで言うのが、皆さん、私を生かしてくださいね。私が歌っていられるうちは、私は花咲かせられますから。ってね、かわいいね。かわいいですね。本当にね、素敵な方ですよ。
ね、うん、あ、本当に過酷なね。人生をこうくぐり抜けて、
そうですね、
来られたと思えないほどにこう明るい、うん、そしてこう優しい、ね、うん、その元気な、うん、前向きなパワーをね、こう 今にもこう残していらっしゃるというかですね。
そうですね、うん、なんかまあ言葉で言うとすごいなんていうかな、軽く聞こえるんやけどね、うん、あの愛っていう言葉があるでしょ、うん、なんかもうそれに尽きるんかなって思うよね、生きてることとか、うん、今日出会う人のことがすごく愛しくて、うん、今こうやって三味線を弾きながら歌って、うん、でおばあは言うんですね、頭の誰でも頭の上に神様がいるさ、うん、私はその神様、あなたたちの頭の上にいる神様を喜ばせるのさ、うん、っていうのね、なんか空間がバーってこう花が咲いたみたいなね、なんとも言えないキュンキュンする気持ちになるよね、おばあがいるところって、ね、うん、
本当、
ね、
今回もねたくさんの方がね、おばあの、ね、こうお付き人としてね、
そう、
もう海外宿
そうそうい
ろいろ、ね、手伝ってくださったんですけれども、うん、みんな手伝いたくなるもんね、おばあの周りにいるとね、手を、ね、出したくなるというかね、
うん、もうみんなおばあが好きでたまらない、
たまらないっていう、
こ
う
喜んで家来になりますっていうね、はい、感じなんですよね、うん、京都から大阪からたくさんの家来が駆けつけてくれて、果ては奈良からまでね、はい、来てくれたんですけども ね、いや、あなたも鎌倉から来たじゃない
です
か。
そうですね、もうどこから来た
か、どこから来たかわからない、ね、住所不定だからね。地球がお家だから。そうそうね、うん、
でもね、あきらちゃんはこうこの前沖縄ツアーに行った時に石垣にも足を伸ばして、
うん、そうなんです、
で一度おばあとは石垣でもお会いして、
その時初めて会ったんで ね、
その時にこうもう呼びたいってね、
もう会った瞬間におばあは呼びたいなと思って、
うんうん、結構早く実現させましたよね。
ねえ、
うん、
無謀ですよ。
2月ですもんね。
2月に会
って、私たちの九州ツアー、あ、沖縄ツアーはね、
そうです、4ヶ月足らずのうちに無理やり実現させてしまったっていう、
いやー、でもそのスピードにこう合わないぐらいにすごいクオリティでしたね。
そうでしょう、
うん、
それもねやっぱりこう自分が言い出した、うん、決めたことで、うん、やっぱりみんながすごくね、うん、 やってやりたいっていう人がたくさん集まってくれてね、みんなの力があったからできたんやなってすごい思いますね。
でもね、こう自分がワクワクしたこととか、これは絶対みんなにも伝えたいとかね、そういう、こう熱い思いを持って動くと人も動くんですね。
そうなんですよね。
天も動くって感じだったね、今回
天が動いてくれたよ
3日間ともね。
おじいちゃんおばあちゃん来た日から、おじいちゃんおばあちゃんが旅立つ日までは一個も雨が降らないかったね。ね、ほんでおじいちゃんの方の紹介もちょっとしようか。
そうね、
はい、おじいちゃんはね、昭和元年生まれのおじいちゃんでございましてね、おじいちゃんは昭和8年の三陸大津波を8歳で経験していらっしゃる。そして昭和35年のチリ地震の大津波を35歳で経験しました。そして3つ目がね、去年3月11日の東日本大震災での大津波を経験した方なんですけれどもね、もうそれでね、生き延びた88歳というだけでもすごいんやけど、おじいちゃんそれに なおかつこう太平洋戦争の時に学徒動員で兵隊としてね、部隊に配属されたりもして、っていう本当にね、もう津波に翻弄され、時代に翻弄され、いろいろ大変な経験をしたはずなのに、ねえ、すごい
空気感、
はい、
ね、
なんであんなに人を喜ばすのがうまいんやろなって思ったんですけど、実はおじいちゃんね、あの地元で自分が初代で石屋さんを営みつつ、まあご家系がですね、地元大辻町に伝わる丹内流花和田神楽っていうね、神様に奉納するためのお神楽を継承するご家系の子孫でですね、今おじいちゃん、おじいちゃんの息子、おじいちゃんの孫、おじいちゃんのひ孫、4代がね、全部一つのチームになって神楽のグループをね結成されてるんですよね。
今回のツアーの始まる日にですね、
はい、
あのなんとおめでたいことに、
ええ、
10人目
のひ孫が生まれちゃいました。おじいちゃんひ孫の顔を見てすぐ旅立ってきたそうなんですけどもね、
いや88とは思えないぐらい背筋もシャンとして、ね、もう夜もね、私たちのライブって遅いじゃないですか、でもね、朝早くから夜遅くまでもお元気に、
そうよ、
ね、こう皆さんへのこう、ね、お客様へのサービスも
で、私たちに対してもすごく気遣ってくれたり ね、笑わせてくれたりお話ししてくれたりね、本当にすごい方で、まあ、おじいちゃんね、実は80まで現役で医者さんをやってたそうなんです。
医者さん、
でも80で息子さんに家督を譲って今は隠居なさってからね、まああのずっと三味線や民謡に私なんで来られたんですけれどもね、やっと手が空いたからこれから本格的にやろうということでね、まあ自分で集会所を作ったり三味線にね穴を開けて
エレキ三味線、
音が出ればいいんでしょって言って、そこから電気通してマイク通してエレキ三味線、これがあったらどこでも動いて弾けるよって言ってね、エレキ三味線になるものを作り、ね、
何でも自分でね、
そうそうそうそうそう、何でも自分でお作りになってね、神楽に使うお面は彫るし、
そう
ね、
すごい出来でしたね。
自分で民謡の歌詞は書くし、
うん、
自分で CD を作って CD の盤面デザインと盤面プリントもするし、
するし、
分からへんことがあったらインターネットで調べるし、すごいおじいちゃんでございましたよ。
すごいですね。
そうや、衣装も作ってたよ自分で。そうですよ、
楽器も衣装も自前、
楽器も衣装も自前です。自分でやるから家族は文句を言わないそうなんですけれどもねということで今回ツアーが実現しまして、まあこちらのねネットラジオでもよく名前が出てくるんですけれども、神戸出身の清水明夫ちゃんっていうね、まあハプトマイム、お芝居とパントマイムを融合した芸をする方なんですけども、彼女がね、
はいはい、
勢い余ってね大槌町というところに、ボランティアに行った時に三浦のおじいちゃんに出会ったが最後、ね、さらに勢い余って彼女大槌町に移住しちゃったんですよ、
ね、そうなんです、神戸からね、
そうなんです。今向こうでね、災害 FM のねキャプテンを務めて、日に 日夜ね、いつもこう大槌町の魅力を掘り起こすべく走り回っているんですけれども、
もう本当に大槌町が大好きなんでしょうね。もう
大好きなんだって、
ね、なんか本当にいろんな話聞かされましたけど
ね。そうですよ、
好きが溢れてましたね。
そうで、大槌町ではおじいちゃんの愛人って通ってるらしいから何番目の愛人やねみたいなね。そうですよ。でまあ今回ね、おじいちゃんをこっちにね、連れてくることになったのは清水明夫ちゃんの働きがあったからなんですけど、はい、おじいちゃんをね、こっちにお呼びする前に明夫ちゃんが、おじいちゃんの家を訪ねていって、こうね、お茶を出されてね、おじいちゃんの息子さん夫婦と、でおじいちゃんと明夫ちゃん4人でこうね、対面して、
お見合い席。
そうそう、お見合い席。おじいちゃんを私にくださいみたいな感じでね、ご挨拶に行ったそうなんですけども。そうですね、でもまあご家族もやっぱりね、東北の方で民謡とか踊りとか盛んですから、息子さんは民謡歌手になりたかったらしくてね。でまあまあしばらくそうやってこう三味線のグループに入って全国津々浦々巡業とかもしてたそうなんですけども、でおじいちゃんはね、いつやりたいことをやればいいって息子さんも若い時に出したんだって、でもおじいちゃんは本当は自分はそういうことやりたかったらしい。だからね、息子さんもそれをおじいちゃんが昔許してくれたから、はい、もうおじいちゃんが自分でやるんやったら何でもやったらいいということでね、今回は快くおじいちゃんを出してくれたんですけど、お母さんにね。
でもね、本当に遠く、ね、こう長距離移動とかも大変かなと、ね、いろいろこちら受け入れ側としてはね、心配したりもするんだけども、おじいちゃんは次のことももう考えて、
次のことも考えてんだよね、おじいちゃんの頭の中に。そうそう、移動のことも心配したけど、おじいちゃんはね、一番長かったのは大槌から花巻だったよねって、岩手の中の移動が一番遠かったらしいのよね。他はすぐだねって言ってた。それでね、おじいちゃんはまあ安心したのか、それとも味を占めたのか、もう次の関西ツアーのことも考えてらっしゃいますからね。
今ね、一緒に民謡を歌ってらっしゃる、
そうそう、
方も連れてきたいなっていう。
そう、大槌の一つ北の山田町っていうところにいらっしゃるおじいちゃんなんですけどね、岩手の民謡大会で何回もチャンピオンになっている越田さんというね、まあ若いよ、僕より10個下だもんって、それでもまあ78なんですけどもね、そんな素敵なね、民謡の先生と一緒に行きたいなっていうお話でしたね。
楽しみですね。
楽しみですよね。
きっとそれもまた近いうちにね、実現しそうな気がしますし。
そうなんです。で私たちが7月の15日から17日までまたね、岩手の方に行きますので、その時おじいちゃんとジョイントコンサートすることがね、
も
う水面下で動いておりますのでね、バンドにエレキ三味線が入るというこのスタイルでね、行きたいなと思っておりますね。
本当に一つ動くとね、次がどんどん、次のアイデアがどんどん生まれてきて、そしてこう巻き込まれる人がどんどん増えてきて、
そうですね、
楽しいね、時間とつながりとがどんどん広がっていくっていう、この連鎖の中で私たちはアップアップしてるわけなんですけど、
そうなんですよ。もうこんな熱い話がね、このラジオがアップされてない間にもいっぱいあって困るぐらいなんですけど、
本当追いつかないですよね。
追いつかないですよね、なかなかね。
でも今回ね、その、まあ、また今度7月に行くので、今度7回目ぐらいなんですかね、東北に行くの
は、
ね、
私は6回目になりますかね。
それで足しげく東北に通ってるのを見た、あきらちゃんのボイスボーカル、ボーカルの、
ボイストレーニングのね、生徒の
生徒さんがね、小学校の生徒さんが、自分行きたいって言い始めたんですってね。
そうなんですよ、なんかね、いやこっちにいるだけでは分かれへんから、向こうに行って実際見て、でまあまあ彼女たちは歌の生徒さんなので、まあ、歌を届けに行きたいっていうことを言い始めたんですよ。
自分からね、
自分から言い始めたんですよね。でまあまあなんていうかね、その歌を歌って終わりっていうのはもう誰もがやってることやし、私の中でその歌を歌って終わりっていう風にはしたくないっていう、まあ、頑固なんでそれは何かの接着剤でしかないって私は思っていて、例えばその歌うっていう名目で行くことによって何かと何かをつなげることができるんじゃないかっていうので通い続けてるんですけども、まあ彼女たちが行くからには、彼女たちの 目線じゃなければできないことをやってほしいと思っていて、うん、今回はね、うん、特派員という形で出そうかなと思って、
面白いですね、
子供たちが行って、例えば自分と同い年ぐらいの子供たちから話を聞いたりとか、うんうん、と子供たちが現地の伝統料理、伝統芸能なんかを教えてもらって、うん、教えてもらったことをこっちに持ち帰ってくるっていうようなことができればなって思うんですけど、
あわよくばね、うん、そのうち向こう の, あのお子さんたちもこちらにね、
うんうん、
そういう形で来てくださったりして、
そう
交流がね、つながっていくと、
そうい
いですね。
そうですね、うん、例えばこう私たちにとっては今こう岩手県大槌町の三浦さんっていう具体的な個人と知り合って、うん、それってすごいあったかいことやしね、実際会って、うん、手をね握手した時に握った時のぬくもりであったりとか、
うん、
ステージを見た時の興奮であったりとか、うん、個人と個人がつながるってすごい大事だと思うし、
うん、
被災地の人々、被災地の子どもたちじゃなくて、うん、何々町の何々さんっていう形でつながれたらね、
うん、
一番いいよね、
一
人でも多くの人が、
うん
うん、じゃあその例えば瓦礫の問題であったりとか、うん、復興の問題って東北の人だけの問題じゃなくなるじゃないですか、
うん、
もちろん東北の人だけの問題じゃないわけですよね、
はい、ね、
でもどんどん ね、やっぱりそういうことって色褪せていっちゃうから、
はい、
うん、それを色褪せさせへんのは、
うん、
子供の役割だと思うね
ん
な、
うん、
子供ってこれからも生きていかなあかんし、
うん、
未来を作っていかなあかん存在やから、それをね、うん、大人から教えられる情報だけで子供たちが処理するってすごいあまりにも残酷な環境を思うから、
うん、
行ったらいいって感じて動いたらいい、
うん、
じゃあそれの手助けしかしひんからあんたら自分で考えやって言ってるんやけどその代わりできるフォローも全部すると、
うん、
何かこういうことしたいけどこういう手立てはないもんかって相談するんやったら何でも協力するけども、
うん、
最初から先生これどうやったらいいっていうのは聞かない、
うんう
ん、あんたたちがまず私に提案をしてくださいという形でね話を進めております。
教育ですね、
はい、
本当に花が咲きますよ子どもたちにもね、
自分でやる、
はい、
自分で考えるすごい大事やん生きることにおいて、
そうだね、うん、ね、いろんなことをそうやってやってきたからこそこうね、
うん、
うん、伝えられるものもあるやろうし、
うん、
それを引き出してくれるのは子どもらやったり、
そう、
ね、またなんかいい循環そこにもね、うん、生まれるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
うん、すごいですね、ちょっとこうワクワクプランが津波のように押し寄せてきますね。
そうですね、本当にね、どうしましょう、
どうしましょう
びっくりしゃっくりっておじいちゃん何回も言ってたんだ、それびっくりしゃっくりって言ってたそうなんですよね、本当にね、
うん、まあでもね、今度近々またねおじいちゃんにはお会いできるということで、
そうです、
あの、ね、楽しみがすぐ先にあるっていうか、
そうです、
うん、
だっておじいちゃんもうノリノリやからね、
うんうん、
バンドかいいですねって言って、で今回は、まあ、大槌町をお尋ねして、
うん、
まあ、そこでおじいちゃんとやる、
うんうん、
そこで終わらせたらもったいないということでね、はい、おじいちゃんを連れて大船渡の仮設住宅にも行こうと思っています。まあ、大船渡からね大槌まで車で1時間ぐらいなんですけど、前回私たちが大船渡の仮設に行った時に、まあそこであの地元の民謡歌いの奥さんに出会ったんですけどね、その方は残念ながらこう津波でね三味線が流されたりとか、まあ、お着物が流されたりとかいうことで本当歌う気にならなかったらしくてね、でまあそこで私があの「アモリイノクマ」っていうまあそういうなりをしましてねもうほんま不謹慎極まりない格好で飛び込んでいたんですけども、そこでまあ皆さんすごい喜んでくださってまあ盛り上がったところ、まあ奥さんからそういう話が出てきまして、まあ清水明夫ちゃんがまあ奥さんと立ち話をしている中で、私は神戸から来たみたいな話でね、でその奈良の酒造り歌がすごい好きなんやみたいな感じで、二人で外で大声で歌ってたもんね、
うん、
その奥さんの歌声がすごい良かったの、もう本当にいい歌声で、だからねおじいちゃんと、はい、おじいちゃんも被災したわけでしょ、
うん、
その奥さんも被災したわけでしょ、うん、まだ車で行ける距離じゃないですか、そこでね文化がまたねつながったらいいなと思って、そこのセッティングをするのがすごい楽しみですね、
すご い、それは、もうドキドキワクワク
ですね。そう。で、そこで意気投合してもらったら、そのまま大船渡の屋台村に行って、そこのコラボのライブにしたいなと思ってるんですよね。
ちょっと、すごいね。
山田、大槌、大船渡の3人がつながるっていう。その時は越田さんっていうね、山田町の、歌うたいのおじいちゃんも強制連行してくる予定なんですけども。そこの各自治体の人たちがね、歌っていう形でつながって、お互いに行き来する仲になればね、三味線なくても持ってる人がいるわけやから、その奥さんは歌だけでも誰かと一緒に何かができるっていう、そういう関係をね、今回作りたいなと思って。
なんか壮大な。
壮大でしょう。
壮大ですね。
うん、
いや、一個一個が本当に着実に花咲かせていってますね。
そうですね。
ちょっとなんか
そんなしみじみしないで、
あぜんとしてしまうよね。
あぜん坊やね。そうなの。でもまあそうだと思うね。うちらがなんぼ元気出してくださいって言ったところでね、もう悲しいから私たちはその体験をしていない。だから全てが分かるわけではないけど、言葉がなくても分かり合える人がいるじゃない。その痛みを目を見ただけで共有できる相手がいて、それでもなおかつ歌を歌って三味線を弾いて踊ってる人がいるって、やっぱすごい強いことやと思うのね。心の奥からそのずっとね、やっぱり1年以上閉じ込めてきたものがバッて解放するっていうか、はあ、なんや、笑ってもいいやん、歌ってもいいやん、そういう能力を持ってる人がね、やっぱりそこに行ってほしいなと思うわけですよ。
なんかね、あの話の中でね、こう向こうに住んで、あの東北の人たちっていうのは、結構何でも自分たちでやってしまわれると。
そうそう、
ね、だから芸術とかも芸術家に特化したなんかこう専門分野ではなくて、本当に生活の中にこう芸術というものがこう本当にこう一緒にあるっていうか、
ね、そうですね。
だからね、歌を歌うのも楽器を奏でるのも、ね、生活の一部であって、ね、さっきのおじいちゃんじゃないですけど、楽器も自分で作り、衣装も自分で作り、
そう、
ね、その一族を引き連れてね、みんなに喜ばれ、土地に根ざした、
ね、そうそう、じいちゃんなんか88歳です。普通やったらデイサービスでね、みんなからの訪問とか慰問を受ける立場のはずやのに、おじいちゃん仮設住宅に慰問に演奏に行ってるわけですからね。相手みんな年下だよって。そうですよ。
そう、でもなんかそういうね、こう底力を持った人たちが本当にたくさんいらっしゃるのが、ね、東北なんじゃないかっていうふうに、清水明夫ちゃんも言ってましたけど、
そうですね、本当そうですよ。だから清水明夫ちゃんはなんで東北に行ったかっていう本当の理由は、まあ、おじいちゃんやったっていうのはもちろんあると思うんやけど、そのおじいちゃんが持ってるものっていうのが東北人の気質を代表するもんなんやんかな。芸術はなんていうかな、芸術っていうところに特化するもんじゃなくて、本当にりーちゃんがさっき言った生活の中の一部として、ご飯を食べて寝て、ね、そして、うんこをするように、言葉悪いけど、そこに芸術が一緒にあるわけですよね。それをみんなが分かってないと、自分では
そうみたいですね。
その良さを、
あまりにも当たり前
当たり前すぎて、それを分かってないから、例えばまあ東京の方からいろんな企画があって、被災地を復興するためのこんなプランみたいなのが来るんだって、なんか違うと思うんやって。え、全然この土地に合ってないし、なんでここの土地の人が持ってるいいもんを知りもせんとそれを押し付けてくるのかっていうことが、すごく明夫ちゃんにとっては抵抗があったらしい。それは明夫ちゃんが阪神淡路大震災で自分が被災してるからね。その時に自分が悔しかった思いがいっぱいあると。だから同じ思いをこの東北の豊かな土地の人たち、自分が惚れ込んだ人たちに同じ思いさせたくないっていう気持ちが強くあるっていうことを言ってたね。
家庭の中でやられてる料理なんだけれども、すごくこういろんな知恵が詰まった、食卓っていうんですかね、そういうのがあって、やっぱりこうよそ者として外から行くとですね、そのクオリティの高さに驚くと。
そうですよね、
すごいすごいと言うんだけど、ね、本人たちは
分かってない、
何がすごいのかが分からない、
だから
前にあるからっていうことでね、それを掘り起こすのはよそ者のね、あの役割かもしれないなと思ってるんですけど、うんうん、私のお友達が ね、あの言ってましたね、これからの未来を、ね、になっていくのはよそ者、バカ者、バカ者っていう、
ね、あれ名言よね、
名言やなと思いますね、うんうん、本当に外からの視点で、うん、分かることっていうのがやっぱりたくさんあると思うし、
うん、
でそれがあることによって そこに暮らしている人たちも自分たちの、ね、持っている文化の良さにこう改めて気づいていくと、うん、そしてそこから元気になっていく、
そうですよね、
うん、そういうこともね大事なことでもない
かな、気づいてほしいし、うん、誇りを取り戻してほしい、
うん、
自分たちが持ってたものの中、それはまあ、ビルがあったり堤防があったりということじゃなくて、自分たちの中に培われてきた文化の中に大事なものがいっぱいあって、それは全国に誇るぐらい素晴らしいもんやっていうことに対して誇りを持ってくれたらすごいいいなって思うけどね、うん、だから向こうでボランティアとか NGO に携わる人に私が言いたいことは、あなたたちの視点でものを見ちゃいけないってことね、私たちがこういう企画をしたからこれを通すって、それはもうおこがましい以外の何でもないから、
うんう
ん、あんたたちの方が貧弱なんだよ発想はって思うので、
だから、ね、ま、学ばせてくださいぐらいの気持ちで行った方がね、
そっちにあるいいものを、ね、全国に広めるのがその人たちの仕事やから、
うん
う
ん、
ね、
そうですね、
そうそう、間違ってる人いっぱいおるよ、うちも被災地でいっぱい見るけど、
うんうん
う
ん、
もうそれを見るたびに本当にまあ機関銃があったらババーンそんなん言ったらあかんけど、いや謙虚さが必要ですよ、本当に。学ぶことは被災地にたくさんあるから、助けてあげるっていう気持ちは、そういう正義感は捨てて、真っ白でいってほしい、感じて、いいものを見つけたらそれをつなげるっていう。
うん、ねえ、それがもう、あの、行き過ぎて、今、ね、あの、東北に通い詰めてる、あきらちゃん、あきよちゃんですもんね。
そうなんですよ。
楽しいもの、素晴らしいもの、素敵な人たちが、
うん、
あまりにも多いから、うん、ついつい通ってしまうっていうね、うん、そういう流れだと思うんですよね。
そうです、うん、だから今は与えることが大事っていうよりは、うん、いただくことが大事です、
うん、
東北に入る人間は、
うん、
この人にいただく、
うん、
知恵を分けていただき、うん、教えをいただき、
うんうん、
そうすることがその人たちの誇りを取り戻す、誇り取り戻さなかったら人間なんて元気出へんから、
うん、
でもこっちも勉強させてもらって向こうも元気になって最高やと思う、
ね、うん、そういう循環が必要よね。
それがクリアになってきたところで初めてどういうところにお金を使っていいかとか、
うん、
どういうことをしていいかということが分かってくる、
うん、
だからしっかりそういうところでほんまものコミュニケーションをしてほしいなと思います。
そんなことばっかり考えてたら忙しくならないはずがないということで、
イエス、
はい、
イエス高須クリニック
若干ドスの効いた高須クリニックですけど、はい、だ、はい、まあ、からもうね、忙しいのは私も横で見ていて心配するほど忙しい平ちゃんなんですけれども、まあ、ワクワクを止めるわけにはいかない、うん、ワクワクが溢れてくる
というか、ね、そうなんですよ。
ちょっと最近、まあ、自分の次なるプロジェクトとしてワクワクしていることは何かあるんですか、
はい、私ですか、
うんうん、
私がワクワクしているプロジェクト、
はいはい、
まあね、とりあえず1個の大きなイベントが終わってね、
うんうん、
抜け殻みたいになってるんですけれどあの子供たちの先の特派員プロジェクトを今ちょっと考えてるんですけどね、
うんうんうん、
それをね、
うん、
ドキュメンタリーで撮りたいね、
はい、
それはちょっと思ってるかな。
素晴らしいですね、
うん、
もう始まってますね、
はい
さっきまでがね、そのさっきあの朝ね話してた、
はい、
うん、こういう話があるよぐらいだったんやけどね、
もう自分のもうあかんねん頭の中で勝手に進んでいくねん話がああこれをどこに持っていってどこの新聞社にお願いしてとか、もうそういうところまで進んでいくわけよ勝手に、もう忙しい、勝手に忙しいするから嫌になっちゃうわ
うん、まあ、うん、そういう感じで結構一つ動くとどんどんどんどん次に発想がつながっていってしまう私たちですけど、
ね、そうですね。でもね、最近ありがたいのは、
うん、
思いつきで喋ったらみんながいいねって言って、うん、あ、ほんじゃこれやってくれる、言ったらいいよって言ってくれる人が周りにめっちゃいてくれるのがありがたいな、
うん、すごい人材がいっ ぱいいますよね。
そうでしょ、今回のイベント一つにしてもさ、適材適所っていうか、ここにその人がスコッとハマると、その人以外誰もできへんようなことをその人がバンってやってくれたりとか、ねえ、
いろんなとこですごいなと思いながら、
どんなチームやねんこれぐらいのびっくりするぐらいのチーム
だったよ。思えない感じですよね。
そうそう、だってイベント始まって初対面の人とかもいっぱいおった、スタッフの中に、みんなすごいよね。
自発性がやっぱりねあるっていうのもね、大事なことだなと思いますね。
あと多分もう今回集まったのは本当に、例えばおばあへの愛であったりとか、あのおじいちゃんへの愛であったりとか、もうみんな愛でつながった仲間やし、
やりやすかったね。
お店の人もみんなそのイベントをやることをすごい楽しみにしてくれて、喜んでくれて、どのお店でやった後もみんなありがとうありがとう、うちでやってくれてありがとうって言ってくれてて、お客さんにもありがとう言ってもらって、こっちこそありがとうです。もうありがとうがぶわー飛び交ってね、まあ3日間で総勢165人のお客さんが来てくださって、でね、もう立ち見になったからお断りせなあかんかったお客さんも6月4日のあきおちゃんの神戸のイベントではいたらしくってね、本当にもう200人近い方々がね携わってくれて、みんながありがとうありがとう飛ばしまくってたわけですよね。幸せなことじゃない？
幸せなことだね。
この一件ね、生きがたい世の中にあって、ニュースにはねすごい辛いニュースがいっぱい出てて、みんなどないしよう、老後はどないしよう、年金ないやん、今日おい増税なんやかんや言うてる中でうちら全然そんなとこにおれへんやみたいな。
そうよ、
そうよ、
今日ね明日をいかに豊かにするかっていう、
そうやね、
だけにこう専念して、うちらは生きてる感じがありますよね。
そのありがとうが飛び交う環境にいる時間が長くなればなるほど、人の幸せっていうのは、もっとなんか豊かになるのかなとは思うけどね。
先の心配をしなくなったっていうのはね、私も震災後の一番大きな変化やったかなと思うんですよね。
もうリリちゃんとアキオちゃんはね、見てて危なっかしいぐらい、なんか何の心配もしてないからさ。でも全部うまくいってしまうね。不思議な二人ですけど。そんな二人に翻弄されながら、
そうなの。しますよ、翻弄
されてますよ。もうなんか新しいプランとかで言われるとドキッとする。今度また何をしでかすんやろこの人とか思って。
そうね、
あなたとあきおちゃんの新しいプランがないのはもうピクッとする。
言うだけね、言ってね、あとはね。
かく言う私も勝手に暴走するんですけどもね。
いや、まあもう暴走するスピードがなんか1年前と比べるとすごいですよね。
そうですね。で1年前はこう自分たちが好きや楽しいわーって思うことに対して、バンバンバンバン動きまくってたんやけど、その動きまくってたことが、こう点が今年は線につながっていってる感じがすごくあるんですよね。まあかねてから興味のあった若杉智子さんっていう野草料理研究家の綾部に住んでいるね、マクロビをずっとこうね勉強して、ほんで野草料理をまあみんなに教えているおばあちゃん、彼女は今78歳やったの。
最近おばあちゃんおじいちゃんすごいですね。
そうですよ、
活躍が
すごいですよ。でもその人たちは普通にやってきただけなんよね。それに着目されるようになっただけで、普通にいいと思うことを長年続けてきたってだけなんやけど、そういうね素晴らしい人がこう注目を浴びてるってことは、やっぱ日本人の人が自分たちのルーツっていうか、もう土地に根ざした自分たちの生き方っていうものに対して、こうもう一回学び直さなあかんって思い始めたっていうかね。
自然とつながりを取り戻すことやったり、
そうですね、どこに着地すれば自分たちは豊かに生きられるのかっていうことを探さなければ生きられない時代になったのかなと思うんやけど、
いいこと、
これはチャンスよ。
それはそういう視点でこう周りを見渡してみると、いるわいるわ、
いっぱいいるよ、
いっぱいいるわ。
そうよ、ほんでね、若杉智子さんにうちは会いたかったんやけど、たまたま、お友達が、
たまたまだ
ったね、たまたま、そう、なんかね これフェイスブックってすごいなって最近思うやけど、うん、フェイスブックで、うん、まあ、あのお友達の方が、うん、若杉さんのこう講演会がありますっていうのを上げてはった、うん、その時は行けへんかったんやけど、うん、まあ、その人は行ってたみたいで、うん、いやこのおばあちゃんは私が今すっごい会いたいおばあちゃんやってコメントを入れたんです、うん、ほらその2日後ぐらいに別のお友達が、うん、若杉さんを呼ぶことになりましたって、うん、うえーってなってあもう絶対行きますって即メールを送ったんですけども、そしたら私実は若杉さんのことはそんなに知らないんですとか返事が返ってきて、どういう方なのか、その野草研究家っていうことと今結構引っ張りだこっていうことぐらいしか知らない。竹原さん知ってるんだったらおばあちゃんのことを紹介する広告を書いてくれって言われてまあその広告を書かせてもらったりとかしながらがっつりそっちにもなんかこう絡んでいく感じ、
ね、みんないい感じの適当さがあってすごいですね。みんな知らなくてもなんかアンテナにかかったらちょっと動いちゃうっていう
人
が、
ね、そうそうそうそう
増えてきてるといい
傾向だと思うんですよね。でやっぱり今回自分もやったけど、うん、お呼びするってすごい労力がいることじゃないですか、うん、だからそういった形でお呼びするって決めてくれた人がいて、うん、誰かができることを手伝っていくっていう、ね、うん、いろんなところでそういうことがね派生していくとすごいいいんじゃないかなって思って今回もすごい楽しみなんですね。6月29日の、うん、金曜日の午前10時から、はい、お昼の1時まで、はい、大津市扇の里にあります西安造形大学にある、カフェゆいきの国屋でおばあちゃんの講演会があります。
はい、申し込みがねしたい人は、
はい、
うーん、何で調べればいいんですかね。Facebook にやってますけれども、ね、
はい、まんまる七色の地球で調べていただくとホームページに引っかかります。
その方の、ね、主催されてる方の、ね、
はい、まんまる七色の地球、こちらにねアクセスください。
はい、
はい、
そうですね、インターネットってすごいですね。
すごいよ、
本当にすごいわ
ね、うん、ほんでねもうすごいな思ったから自分がいいと思うことは何でも書くことにした、
うん、
何でも書いたれ思って、うん、こんなアイディアあるって、もう誰かがバーンそれ取っていってももうええわええわみんなでやれみたいな感じでね何でも書こう思って、うんうんうん、みんながやった方が絶対早いよ、うん、このバブルのシステムを突き崩すにはね
本当やねもうでも結構そっちの方向に行きつつあるね。
そうですね、
自分らの周りだけ見てもそうやから、
うん、うん、
後半ね、うん、6月に入りましたからね、
はい、
はい、これから下半期、
そうそう
下半期ですよね。
でもリリちゃんがこうなるすごいいいこと言ってたよ、うん、うちら結構ねもう油断すると、うん、はあもう今年が半年過ぎたって思ってまうんやけど、うん、はいはい、リリちゃんがまだ半年もあるじゃんって言ってたやろ
言ってた、
それすごいいいなと思ってたこの間。
いやだってねこんだけ中身の濃かった半分が過ぎましたけど、うんうん、それと同じだけのね時間がまだあるの、うん、と思ったら楽しくなっちゃいましてね。
ね、皆さんなんかこれちょっとテンション上がりますね細胞が活性化されることだと思ったよね。
そうですか、うん、よかった、よかった、もう楽しみですよこれからもね、
うん、うん、
いやじゃあ今度ね7月におじいにも会いに行って、
はい、
で6月の21日夏至の日、
はい、
にはおばあも、
はい、
神奈川の茅ヶ崎で
そうなんですよ、
うん、場所ってもう決まってるんですか。
はい、はい、おばあのライブは6月の21日木曜日夜の7時から、
はい、
茅ヶ崎にある茅ヶ崎文化会館のショーホールにて行われます。
あら、
はい、はい、こちらはもうザクバランとした、まあ、集会であり、おばあに会って、ちょっと軽くおばあを囲む会みたいな感じなんで、まあ、おばあは歌も歌うけれども、結構これがね、格安料金なんですよね。500円。これいかなあかん違う。
本当
に。
そんな素敵な。
素敵でしょう。これはね、おばあの2番目の娘さん、うん、はい、今回は長女の初江さんがおばあと一緒にこっちに来てくれたんですけど、うんうんうん、次回はね、うん、2番目の娘さんのルミさんが企画されたイベントです。
そうですか、問い合わせはどこでしょうね。これはね
問い合わせね
文化会館に問い合わせればいいんですか、
もしくは、うん、 私に問い合わせてもらったら初瀬さんにおつなぎして初瀬さんからロミさんに行くっていうコースもありですけど、
そうですね、
うんうんうん、ちょっと貼っといて、
貼っときます、
貼っとこう、
うん、あのあきらちゃんの連絡先等々はあの常にねこのサイトも、
はい、
あのピックアップミュージシャンのところにも載ってあるので、ね、うん、連絡はそこからでもいいですし、
はい、はい、あのホームページの方からも ね、うん、メールいただくこと可能ですので、うん、はい、そちらからお名前と人数と言っていただければおつなぎしますので、よろしくお願いします、
は
い、
なかなか見れないです
よ、なかなか見れないですよ、だって関西だって今回2006年からもう6年ぶりとかやったもんね、
そうですか、
うん、
うん、
そうそう、ほんでね、その前やった時のメンバーにはおばあからこう脅迫が届いてたらし
くて、
あんたら私を早く呼びなさい、呼ばないと死ぬよって言ってね、みんな脅迫されてたらしいんだけど
それなんか穴が重曹じゃない、
そうそう、早く呼ばないと死んでしまうさとか言ってね、みんな脅迫されてたけど、なかなかこうね、一人で呼ぶの大変やからっていうので踏み切れへんかったところね、私が何も知らんとおばあ呼ぶみたいな、わいわい言うて、わいわい言うてみんな集まってくれた感じだったんですけど、まあね、関東の方もね、ずいぶん久しぶりですよね、映画があの公開になるちょっと前にライブをされたんですけども、木馬亭っていうところでねライブをしたんですけど、それ以来の関東じゃないでしょうかね、
はあはあ、ずいぶん経つでしょうね、
そうです、ずいぶん経ちますよね、で今回ね関西だけでね、
うん、
なんでそんな関東から遠くて行けへんわっていう方結構いらっしゃったので、これはビッグチャンスですよね、
ビッグチャンスですね、
しかも500円ですからね、
そして下市ですからね、
下市ですからね、
すごいですね、茅ヶ崎、
うん、
私その時ハワイなんでね、あら、まあ、受け付けられないんですけどね、
下市にハワイにいるっていうのもあなた憎いじゃないの
もうね趣味ですこれ、
うん、
まあハワイから駆けつけるっていうちょっとなかなかね、
そうですね、でもせっかくなんでね関東の皆さん、
ぜひね、
もうなんかね、うん、もう魂の選択って感じです、
はい、
うん、
もう会うだけで寿命が伸びてしまうかと、
そう
思いますよ、
なんかね、はい、自分の中の許せへん部分を全部許せてしまうようなそんな感じじゃない、
そうね、
うん、
もうあきらちゃん自体が虜やもんね、おばあちゃんね、
そうよ、うん、もうおばあ帰る時もう嫌やったもん
ね、別れた瞬間に会いたくなったって
言ってましたね、別れた瞬間に会いたくなっちゃったおじいちゃんはね約束があるからね、すごいそういう意味で楽しみな
ん
やけど、
うん、
おばあね、
うん、
約束なく別れちゃったからさ、いつ会えるか分からへんし、うち石垣島まで追っかけて行ってしまいそうやもん
本当
おじいちゃん連れて、
おじいちゃん
それもちょっと当面の目標かなと思ってるけど、うん、
うん、ね、うん、もしかしたらでもね6月 の、 そのライブにもあきらちゃん行ってしまうかもしれない、
うん、
今行きたいなってね、
行きたいな、
うん、まあ、このラジオお聞きのお客様でね、あきらちゃんにも漏れなく会えるかもしれませんよ
いやかもしれない
ですから、ね、かもしれないぐらいにしてきましょうかね、
うん、
うん、そうね、
うん、
はい、
なんかあれやな余韻に浸るとちょっと胸が熱くなりますね、あのイベントの余韻に浸るとね、
うん、ありがたい時間でした、
リリちゃんも3日間ね、
はい、
参加してくれて、
はい、
どうでしたか、初日はお客さんっていう立場から見てくれたけど ね、うん、
あの初日は本当に、まあ、次の、ね、
2
日間が、
うん、
あのスタッフとしてやると思ったので、初日は楽しもうと思って、ね、
うんうん、
もう純粋にあのお客さんの立場でね、
うん、
もういましたけれども、まず驚いたのはね、
うん、
すごい人数が集まってたっていうことだった
ん
ですよ、
うん、
みたいなねっていうね、
うん、
そうで、やっぱりその10番をすごくこう待ち望んでた人たちが、
うん、
あんなにたくさんいたっていうことに、まず私はね、お二人にはその時までお会いしたことなかったので、
うん、
どんな感じのおじいおばあに会えるんやろうと思ってね、
うん、
楽しみにしてましたけれどもね、まあそのパフォーマンスとかももちろんなんですけども、
うん、
ね、ずっとさっきから秋山さんが言ってるように、そのエネルギーですね、
うん、
佇まいとかね、
うん、
なんかもう言葉じゃないものがもうビシビシとこう伝わってきてですね、
うん、
元気になりますよ、
そうですね、
なんか元気とか感謝とか愛とかいろんなものが、いいものがこうごくごくごくこう湧いてくるようなね、
うん、
そういう時間だったなと思いますね、
うん、 なんか老人に対するイメージは変わりました、
ね、そうですよ、
ね、覆されましたよね。なんか老いとか病っていうことに対してすごい悪いイメージがはびこってるけど、ああやって年取んにゃったらもう今すぐでもじいさまさになりたいわぐらいのね。
本当ね、
本当に
そうかもしれない。おばあちゃんもね、うん、ちょっと足が悪かったりとかね、ちょっとついた日はね、風も少しね引かれていて、うん、調子が悪かったりとか、うん、そういうのあったけど、そんなの関係ないような、そういう、うん、ステージでしたね。
そうですね、
本当に。
でまあその来てくれたお客さんからいろんな声があって、例えば20代の女の子が、まあおじいちゃんの写真をチラシで見て、クールなイメージがあったんだけど津軽三味線やし、もう可愛くて可愛くて仕方がなくて夢中になっちゃいましたっていうねメールが来たりとか、あとはね、あの純粋に長生きがしたくなったというコメントもありました。今答えが出えへんかっても、あの年齢になってああやってエネルギーを発しながら好きなことをきちんと続けてる人を見ると長生きをしたくなる。だから今の苦しいことも頑張ろうって思ったって、言ってくれてる人もいたね。
すごいですね。いやー、そういう大事なものをね、こうないがしろにするような、ね、政策をしていってはいけませんよ、この国はね。
そうですよ、ね、だからね、政策が悪いって言わんと、いいと思ったものは自分でいいなー言って集めていけばいい、国なんか当てにしちゃいかんよ、諸君、ね、そうそうそうそう、
独立だって言ってますもんね。
そうです ね、頼れない人に対して頼な助けを求めても仕方がないから、好きなものを集める、好きな人を集める、そしたらその好きな人同士で集まったコミュニティはどっかの点と点が線でつながっていく時が必ず来ますから、その自分の大事なもの、大事な人を大事にする、それが革命の第一歩。
チェ・アキラ、
チェ・アキラ。
でもね、やっぱりそうやって自分たちが動いてると、やっぱりこう思いもよらない人の中に、同じようにこう自分はこれをやりたい、大事にしたいとか、そういうものがどんどん引き出されていくもんなんやなとね、思って安心しました。
そうですね、そうそう、安心して皆さん好きなことをやってください、
はい、
安心して信じて、
いやちょっとまあ次にねこう収録がアキラちゃんとできるのがいつになるかは未定ですけれども、
場所もどこになるか分からないし、
燃やしながらね、
はい、
はい、駆け回っていることでしょう。
もう間違いないですけれどね。はい、
はい、今日はね最後にね、あの大好きなダナの曲の中からですね、あの好きなことからっていうのをおかけして、
はい、
終わりにしたいと思うんですけれども、
はい、
会いたいですね、ダナの
皆さんにも、ね、ダナの皆さんに会いたいですね。
若歌唱3人、
そうですね、会いたいですね。
会いたいと思っているときっと会えると思います。
いや、もう今年でしょうね。
予言者が、はい、予言者明らかでいました、
ね。はい、サイバーバトを呼び。
じゃあ、テンションの上がる一曲を聴きながら、
はい、
お別れしたいと思います。ダナで、好きなことから。
I'm not a man. も知らない未知なる世界進んでいくのは勇気がいるけどどうなるかわからないから面白いとことん楽しんでみようかワクワクすることやろうワクワクすることやろうワクワクすることやろうワクワクすることやろyou